久しぶりにここに伺えたこと本当に感謝します。何ヶ月前でしたかね、前回は確か豊かな命の教会でお話し、それで今回皆さんに直接こうして顔と顔を合わせて礼拝ができることを本当に感謝したいと思います。音を聞こえてますかね。豊かな命の教会の皆さん、またここ安曇野の教会の皆さん、本当に、共に礼拝できることを感謝したいと思います。今日はですね、ちょっと変わったお話、あるいは以前に同じような話をしたかどうか、私の記憶が定かではないんですけども、聖霊の風に乗って進もうという題です。皆さん、5月28日日曜日は、いわゆる教会のカレンダーによると、ペンテコステの日でした。その日、ここでどういうメッセージがあったか分かりませんけれども、ペンテコステは聖霊がこの地上に来られて、そして、人たちがエルサレムに集まった時、大きなことが起こりましたね。ペンテコステ、聖霊降臨というふうに訳されております。あるいは五旬節とも訳されていますけれども、このように父なる神、子なる神、そして聖霊なる神様が私たち地上に、私たちのいる地上に降りて働いておられる。まあ、聖霊なる神様についてはなかなか分かりにくいところも多々あるかと思いますけれども、私たちはその神様によって力をいただき、今日も賛美したように、本当に神に向かって礼拝ができる。その聖霊なる神様についてですね、今日いろいろな面から見たいと思います。まず最初に、このペンテコステ、その聖霊が下った時、エルサレムという町に起こった事件のことを皆さん思い出してください。そのエルサレムに、もう当時の、全世界というと言葉がありですが、ポントから、ローマから、クレーテから、そしてこちらのペルシャの方からも人々が集まってきてね、それでみんな一緒になって礼拝しました。その時に大きな奇跡もありましたね。何でしたっけ？弟子たちは地方の言葉を話すようになったという。これ反対、地方の人が自分の言葉を話したんじゃなくて、弟子たち、つまり他の、地方の言葉なんか全然知らない人々がですね、その言葉を話したことによって大きな奇跡が起きた。地方から来た人たちはこう言います。おや、私たちの言葉、弟子たちが話している、不思議に感じましたね。こういう奇跡が起きて一つになっていく、その姿です。それから聖書には素晴らしい使徒行伝、使徒の働きという記録がございますけれども、この使徒行伝、使徒の働きは聖霊行伝、聖霊の働きとも言われているほど、この聖霊様がですね、いろいろな技を弟子たちを通してされるんです。皆さんは地中海というところをご存知でしょうかね。地中海というのは、今からもう何千年も前に住んでいた、これも画像にすればよかったんですが、ちょっとそちらから見えないと思いますが、ここにあれがありますね、地中海、イタリア、それからこちらがアジアでしょうかね。この場所をパウロが伝道に行く、 その前にも他の弟子たちが伝道に行きました。その働きはパウロたちの知識や知恵、力によった、働きではなくて、聖霊様が導いた、その働きなんです。おそらくこの教会が建たる前にですね、宣教師の方が来て伝道して、安曇野の人々がですね、集まって、最初は豊砂の方でしたか。そこで教会が建ったけども、もう大勢になってしまって、もっと大きな教会が欲しいということで、この皆さんの安曇野チャペルができたんだろうと思いますけれども、皆さん、この教会の歴史を見ていくとき、不思議な力が働いているということがわかると思います。救い主イエス様は私たちと共におられません。天に行かれました。でもその前にですね、イエス様は弟子たちに聖霊を受けよと言い、また聖霊を使わして、イエス様は天にいらっしゃるけれども、聖霊なる神様を通して私たちがこの御言葉を聞く、弟子たちの言葉を心に留めると、そういうことができるようになったんですよ。で、その記録をこの聖書を通して私たち今読んで、使徒行伝、使徒の働きはそこで終わってなかったんです。ずっと2000年の間続いて、この福音はもう本当に津々浦々まで伝わっていったんですね。私はネパールというところで、その聖霊に導かれて福音を伝えました。多くのアメリカからの宣教師の方は日本に伝道してくださったんです。この安曇野にも。実はね、こちらの安曇野、それから、大町の方にはですね、もっと前に明治時代にもう福音が届いていたんです。皆さんご存知でしょうか？この日本アルプスに登ったイギリスの宣教師というか、チャプルンっていう人が、あちらの関西の横浜、横須賀の方に住んでいて、彼は山が好きでよく山に登りに来ました。ある時、大町に行ったんですね。そこからどこに登ったかちょっとわかりませんが、おそらく鹿島槍かあちらの方でしょう。白馬かもしれません。大町の宿屋に泊まって朝起きたらですね、何か音楽が聞こえました。おかしい、なんだろうと思ってそちらに行ったら、数人の方々が集まって礼拝していたんです。大町教会が今ありますけれども、その礼拝の群れにウェストンという人が入っていって、ちょっと音痴で歌ってる歌もうまくこうハーモニーがなかったんですが、とにかく彼らは知っている曲を一生懸命に神に向かって歌っていたということを、日本アルプスという本に書いてありますね。そんなふうにこの地に福音が伝わってきました。ですからこの聖霊様は2000年前にパレスチナから始まって小アジア、そしてローマに至る、そういうところから私たちのところまで来たということを覚えてください。その中心の方は聖霊様です。ここにはないんですけど、御箇所の3章8節というところに、こういう言葉があります。私には力が満ちている。主の霊によって、公正と勇気に満ちている。御箇は預言者の中でもですね、ずっと遅い方ですね。だいたい、西暦前6058年という時代にいろいろな予言を記録して書いたのがこの聖書に残っています。その御箇は力に満ちて主の霊によって語ったんですね。 もう旧約の時代から主の霊は働いていました。で、新約時代にはもっと具体的に弟子たちに語りかけ、そして福音が伝わっていったわけです。第一に、この弟子たちは確信を持って話すようになりました。初代教会の記録を見ると、本当に、バルナバ、パウロ、他の人たち、ペトロもそうですが、地方に出て行って福音を伝えるんです。反対がありました。特にエペソの教会を建てる時なんか、3年間パウロはそこに留まって人々に教える必要があったんです。そこには大きなアルテミスという女神、女の神様がいて、その像を作る商売人がですね、キリスト教は偶像を拝まないということを聞いて、我々の商売ももうこの教えに従っていったらもう成り立たなくなるということで、彼らはキリスト教の伝統を反対しました。パウロたちも非常に困難に出会いながら、そこで3年間人々、わずかな信者に教えていったんです。それでね、このエペソは当時の伝道基地になって、その周りの町々に人々が使わされていきますね。コロサイとか、アンテオケ、このアンテオケも2つありますけれども、シリアのアンテオケではなくて小アジアのアンテオケの地区に伝わって、もう当時、38箇所の教会がもう出来上がっていくんです。この働きは唯一聖霊様の働きでした。イエス様が聖霊様を通して多くの人々に福音を伝えたんですね。反対がありましたけれども、彼らの確信を持った宣言というか語り、言葉を聞いて人々は本当にそうだなっていうふうに信じるようになっていくわけです。そして第2番目に、その結果教会が立っていきますね。今でもその地方にいろいろな教会堂が残っているそうですけれども、今は海教徒がやってきてみんな滅ぼしてしまって、信者はほとんどいないようですけれども、あの小アジアにあちこちに主の群れができ、教会堂を建てたんですよ。ですから、そのような聖霊の働きはなんと素晴らしいことでしょう。ここで一服してですね、画面を見て、あの山の画面がそこにございますかね。はい。これをちょっと見ていただきたいと思います。皆さん、ちょっと、これ何のためですか、これ。ここから始まっているんですね。ずーっとこんな。これ何だと思います？誰でも当てずっぽで結構です。虫ですか？え？ん？何ですか？聞こえない。え？聞こえない。え？People？ 人々。はい。人々。そこに行くんですけども、実はね、これは、ネパールのヒマラヤを越える鳥です。鳥、どうやってこの鳥が7000メートル、ここ7800、そこにも書いてありますが、7061メートルの山を越えて北に行ったんでしょうか。これはですね、不思議な自然のこと、ここでお話ししたような気がしますが、あるいは覚えていません。鳥は2回こう移動します。チベットから北の方にモンゴルの辺まで行きますけども、この鳥の名前はアネハズルという鶴の一種ですね。 その鶴が毎年行ったり来たりするとき、何を利用してこの山の上まで上がったか。鳥は大体4000メートル以上は高く飛べません。普通の条件では。ところがですね、鳥に与えられたすごい賢い力で、気流、上昇気流に登っていくんです。これ実際の写真で、松田さんという方、クリスチャンの方ですが、山岳登山家で、この記録写真を撮った。その後、1993年1月4日に、NHK テレビでですね、生き物の地球紀行って、今もありますかね、あれ。生き物地球紀行というね、すごい自然の番組 NHK でやっていました。それで世界の屋根、ヒマラヤを越える鶴の群れが、越した、ヒマラヤを越したという題の1時間番組だったと思いますが、これをね、見たんです。私は偶然って言うとおかしいですが、それを映像、ビデオに変え、それから DVD に変えたんですが、その DVD 今日見つからなくて誰かに貸しちゃったかもしれません。それで映像として見ることができませんが、この写真で見ることができます。アネハズルはインドの平原に行ってですね、子供を育てて、子供と一緒にこのまた北のところに、チベットに戻るんですが、普通この7000メートルの山を越えるのはなかなかできません。それで朝この太陽が昇って上昇気流、これ雲が見えますね。これ雲です。この雲が出たのを見てですね、今日の歌に羽ばたくっていう言葉がございましたね。羽ばたく、これですかね。鳥、上に登るときこうやってやりますよね。ここにも白鳥が来て、北にシベリアの方に帰ってくとき羽ばたいて飛んでいきます。自然は私たちにすごい真理を教えてくれる。この上昇気流に乗って鳥は向こうに行くことができるのです。聖書には主を待ち望む者は、この箇所をちょっと西尾先生見せていただけますか。これですね。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように羽を広げて。昔の訳では羽を買ってという、買ってっていう言葉、今あんまり使わない、買う、物を買うは買うんですけど、昔の古い文語訳では買って、それが新しい訳で広げて、羽ばたいて、上がることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れないという言葉があります。この鳥は、上昇気流が、始まるのを下の平らなところで待っていました。そして上昇気流に乗ってぐるぐる、一回にパッと上がれませんから、先ほどの写真にこうやって、ジグザグ、ありがとうございます。ジグザグになっているのが見えますね。鳥はこのようにして登っていくんです。皆さん、ここから霊的教訓を自然から学ぶことができないでしょうか。私はこの上昇気流を精霊の働きと見たんです。もちろん科学的に言ってここに精霊様がいるということではなくて、そういうふうに見たとき、私たちのクリスチャン生涯でもこの精霊の波に乗って上に行くことができる。いうことをですね、聖書の言葉から知りました。もう一箇所、詩篇の103編、4節5節にこういうお言葉があります。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さは わしのようになって新たになると書いてあります。今日見たその画面ではこれアネハゼルズルと書いてありますが、このアネハゼルはイスラエルにはいません。ですからイスラエルの言葉はわしということ、わしも高く登ってます。このわしも実はよく調べたら上昇気流を使って高く登るんですね。つまり自然の力を利用していると。いう私たちクリスチャンは今イエス様によって救われました。それで終わりじゃないんです。今私たちは聖霊様をいただいて日々の歩みをしていきます。そして高みに登るということはなかなか大変ですよね。クリスチャン生涯の中でももう挫折してしまったり力を失ったり、教会行っても何の励ましをいただけないという思いにぶつかりますね。今日の日曜学校の教科書お話の中にね、イスラエル人が荒野に出て、で食べ物もマンナしかなくて文句言いますよね。エジプトに帰ったらもっといいのに。クリスチャンもそういうことがよくありますね。私はクリスチャンになったけど何も恵まれない、いやクリスチャンになって大変だ、もっと苦しみに会いたくないって言って教会を離れる人がいます。いや、その方々私も含めて申し上げます。聖霊様は私たちを支え、今日の最初の歌の中にイエス様がこうして神様がこう抱いてくださるという言葉がありましたけれども、聖霊様を通して私たちを引き上げてくださる、倒れた者には手をそこまで伸ばしてくださる聖霊の働きです。教会も倒れます。大勢集まっていたけどもうどんどん少なくなることもあります。でも皆さんがっかりしないで、この教会の中にいらっしゃる聖霊なる神様を信じましょう。その聖霊なる神様は私たちを支え、私たちを一つにし強めて引き上げてください。今度のコロナでいろいろな現象がありましたけれども、教会に集まることができなくて、あるところではその教会が分裂してしまったっていう話も聞きます。3年間集まらなくて、まあね、ネットで見てはいるんですけども、あ、なんだ、教会なんか行かなくても、私、今日10時にネットを開けば、いっぱい礼拝のあれが出てくる。じゃあ、それでいいんじゃないっていう思いに駆られて、教会に来なくなる人もいるようです。皆さん、どうですか？教会に来るっていうことは、本当に素晴らしいことです。一人一人の方にお会いし、励まされ、強められるんです。それは聖霊のなさる技ではないでしょうか。第3番目に、じゃあ今日私たちはこの聖霊様に対して何ができるか。聖霊様をどのように受け入れていけば信仰に役立てるでしょうか。その答えとしてですね、今日選ばせていただいたテトス書というところを開いてみます。テトスというパウロの弟子が手紙を書いて書き送ります。どの教会に送られたからははっきりしませんけれども、この神に選ばれた人々が信仰に進み、経験にふさわしい真理の知識を得るためにと書いてあって、このテトス弟子がですね、こういう言葉を残しています。あなたは人々に注意を与えて、その人々が支配者たちと権威者たちに従い、すべての良い技を進んでするようなものとなるようにしなさいという勧めの言葉から、もっと具体的にこういうことが言われています。私たちの救い主である神の慈しみと 人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分、つまり神の憐れみによって、聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださった。ということは、聖霊様が私たちを清め、新たにして神様に向かわせてくださるということではないでしょうか。六節に、これは今日の、鍵の言葉ですが、神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでおられます、くださいますと書いてあります。皆さん、これを経験されていますか？朝祈るとき、夜祈るとき、また食事のとき、聖霊様働いてあなたの祈りを神様に届けてくださる、こういう技をなさっているんですね。聖霊の導きということも本当に不思議なことがよくあります。特に使徒教、使徒の働きを見ると、パウロが伝道していて、北の方に、フィディキアという場所の方に行こうとしたら、聖霊がパウロよ、行くなって止めているんですね。逆に、彼はその第2番目の伝道を終えて、エルサレムというその使徒にですね、戻ろうとしたとき、人々は反対して、パウロ行くな、あそこ行ったら、あなたはすごい迫害を受ける。苦しみに遭う、困難に遭うから行くなって止めるんです。でもパウロはいやいや、私は導かれていると言って行ったんですね。パウロという伝道者は聖霊の導きを非常に敏感に感じていました。ですからあれほどの大きな働きができたんではないかと思います。私たちも今日、安曇野にあって、本当に聖霊様を待ち望みましょう。その時私たち一人一人に働く力を経験し、力を合わせて、ここで良き証人となることができます。安曇野は私にとっても故郷です。安曇野の本当の端っこの、昔は東川って呼んでいた村でした。そこで育ったんですね。で、海外での働きを終えたら、もう一度故郷に戻って、この証をしよう。福音の証に立ちました。もう3年になりますけど、まあそんなに大きな実を見ていません。まず第一に私はその村ですね、育った村に行って、公民館で話をしたんです。公民館、その地区の区長さんっていう人が電話をしてきて、鳥羽さん、あなたは海外に行っていろいろしてこられたようですね。お話をしていただけませんか？で電話を受け取って、はい、します。一言、それに付け加えて、私はクリスチャンですから、この聖書の話をしてもいいですかって言ったら、いやいやいや、聖書の話をしないでくれ。そして私はこう答えました。それだったらお断りします。お話できません。まあ、そんなこと言っちゃったんです。3日後。また電話かかってきて、鳥羽さん、ぜひ来てもらいたい。しかし、あなたが信じているキリスト教の話はちょっと少なくしてほしいって言うんですね。でも、その集会場に行って話がずっと盛り上がってきて、いや、私はこんなところに行ったのは、実は先ほど見たああいうヒマラヤのふもとに行った、のは実はって言って話して、イエス・キリスト様を信じて、このイエス様の素晴らしい言葉を伝えなければならなくて、行ったんですよって話をして、 ずっと長くなりました。30分くらい話したでしょうかね。それでそこでもイエス様の話を伝えることができました。それからまた別の公民館にも招かれてお話をする、私の生まれた村で3カ所でしたかね、お話をする機会が与えられたんです。まさに聖霊様が語って励ましてくださらなければ、私はそこでね、昔の友達やいろいろな人にイエス様のことを伝える機会はなかったかもしれません。でも聖霊は私を励ましてこの証の機会を与えてくださいました。おそらく皆さんも同じようなことを経験しておられると思います。皆さん、イエス様を信じたという喜びを隠しておかないでください。話す、伝える、行く、これは私たちの大きな特権ですね。これを通していろいろの技が伝えられています。今その技をここで見ることもできます。今日は個人的なことになるのでしませんけれども、本当にその方が店をやっていてイエス様のことをいっぱい伝えている方がいらっしゃるんです、この教会の中に。私はいつも感動を受けてですね、私も黙っておれないなと思いました。これをおそらく間違いなく聖霊様の励ましだったと思うんです。父なる神、子なる神、聖霊なる神様が一体となって働いて、私は父なる神を見ることはできませんし、イエス様を見たこともありませんけれども、聖霊様を通してイエス様に向かうことができます。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったです。ですから私たちは恐れることなくこの聖霊様に向かって声を上げ、祈り、賛美をすることができるのであります。さて、結びとしてですね、私はこういうことを思います。今は恵みの時、救いの時です。世の終わりが近づいているんです。どうですか、ウクライナにあんな人工的な戦争、人々はもうどんどんどんどんと亡くなって、鉄砲でポンポンポンポン撃ち合い、まあゲームならさることながら、その現実を見るとき私は心を痛みます。皆さんも同じです。なぜ人は人を殺さなければならないでしょうか。人を生かす力なる神様を知らないから、イエス様の救いを知らないから。いや、そう言っても戦争を仕掛けた人は神社に行ってギリシャ正教の偉い人と会ったりして、そこで礼拝してるんじゃないかと言われるかもしれませんが、本当に彼は聖霊様の力を受けてやってるんでしょうか。聖霊様は人を殺したり罰を与えたり人に害を加えることはいたしません。そのことからこの戦争は間違っていると思います。もちろん私たち日本も同じことをしたんです。私の父もそれで戦地で亡くなっています。でも私たちは今そのことを悔やむだけでなく、いや、そのことを反省し、その神を知らない人々に伝える、その働きのために祈ろうではありませんか。嬉しいニュースは、この日本からウクライナのオデッサというところに宣教師が使わされています。日本でも 証しがされて、クリスチャン新聞に2度載っておりました。皆さん、聖霊様に送り出されて、あの危険なウクライナで働いている宣教師ご夫妻を覚えてください。彼らは本当に現地の人々に水を供給し、パンを持って行って、飢えを注いだだけでなく、おそらくその愛を通して、本当に神の救い、喜び、希望を与えていると思います。私たちは本当にここにあって、そんな苦しみを経験していませんけれども、今、皆さん、あのウクライナの戦地に立ったと思って、聖霊を求め、祈ってください。変えられます。私は信じます。この戦争も永遠に続くものではないこと。そして人々は本当にこのまずいことをしたという反省の気持ちを持つように導かれるのではないかな、そう期待しております。世界に平和をという言葉は簡単ですけれども、本当に具体的にそうした神の働きを求めていく。これこそ平和です。私たちの家庭に、教会に、国に、そして全世界にこの平和が来るために、この聖霊なる神様を仰ぎながら、また聖霊なる神様のその恵みを信じて、今週も歩もうではありませんか。もう一度今日の箇肉を読んで終わらせていただきます。ペトス人への手紙3章6節。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。これは7節にあります。お祈りします。生ける誠の神様、天地万物をお作りになった創造主なる神よ、今日こうして安曇野チャペルにおいて、あなたに向かって礼拝を捧げ、また御言葉を聞き、あなたが私たちに残してくださった御言葉を味わいました。神はこの聖霊を私たちの救い主キリストによって私たちに豊かに注いでくださったことを感謝します。神よ、どうぞこの教会を、豊かな命の教会を、また松本平、安曇野平にある諸教会を祝し、聖霊なる神様の導きによって手を合わせて神を賛美するだけでなく、この神の御業に参加していくことができるように私たち一人一人をお導きください。感謝して主イエス・キリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。